マタイの福音書24章29節から31節。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きと共に御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。教会のカレンダーでは来週のアドベントから新しい礼拝の一年が始まります。で、今日は教会歴最後の日曜日で、王なるキリスト主日です。イエス様が王の王、主の主として全てを治めておられることを覚え、礼拝を捧げる日です。もちろんイエス様は今も王であるお方ですが、再臨の時には、誰の目にも王の王、主の主であることがわかる。王としての、主としての栄光を持って、この世にもう一度来てくださいます。イエス・キリストが再臨される日、どのようなことが起こるのでしょうか。イエス様のお言葉と、イエス様が後に人たちに示されたこと、その両方を組み合わせて、再臨の時に起こる出来事を確認したいと思います。イエス様の再臨の時には、まず天体に変化が現れます。イエス様はそのことを29節でこう言われました。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。同じことは、使徒ペテロも語っていますね。ペテロ第二の手紙の三章の十節と十一節です。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その飛天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。こうした天体の変化が実際にはどのようなものなのか、その時にならないとわからないでしょう。と言いますのは、聖書は科学の言葉でこの天体の変化を語っているのではなく、象徴の言葉で語っているからです。しかも、天という言葉には、地球を取り囲む薄い蒸気の層、あるいは大宇宙、それを指すのだけでなくって、霊的な領域を指す時にも使われます。使徒パウロは、エペソの 6-12 というところで、私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ここで天上にいる諸々の悪霊という言葉がありますように、神様に逆らう霊的な力、それが天という霊的な領域にあると言っているわけです。イエス様が天の諸々の力は揺り動かされますと言われた、その天の諸々の力には神様に逆らう霊的な力も含まれているわけです。宇宙規模の大きな変化、それはイエス様が目に見えるものも、また見えない霊的なものも、そのすべてを収めておられる。それを全世界の人々にやがて示すものとなるわけです。この天体の変化に続き、キリストの再臨が起こります。 イエス様は30節で、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来る。そう言われましたように、イエス様は天の雲のうちに、つまりこれは天の雲に乗ってということなんですけれども、天の雲に乗って来られるのです。ダニエル書7章13節にその言葉がありまして、イエス様はその言葉を引用されました。で、ギリシャ語の旧約聖書というのがあります。70人訳と言いますが、そこでは天の雲に乗ってとあるわけですね。ギリシャ語訳の方では天の雲の上にという、そういう言葉が使われています。ですから、天の雲に乗ってと訳した方が私はいいと思っています。で、この雲なんですが、これは神様の臨在や栄光を表します。エジプトを出たイスラエルを荒野で導いたのは雲の柱でしたね。それからモーセが神様を礼拝するための幕屋を建てました。その時に出エジプト記の40章の34節というところに、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたと書いてあります。同じことはソロモンが神殿を建てた時も起こりました。列王記第1の8章の10節から11節にこう書いてあります。祭司たちが聖所から出てきた時、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。使徒パウロの手紙では、イエス様は燃える炎の中に、また雷輪の輝きを持って現れるとあるんですけれども、炎とか輝きというものもやはり雲と同じように神様の栄光を表すわけです。ですからイエス様が雲に乗って来られるというとき、それはイエス様が偉大な力と栄光とともに来られるということを意味していることになります。イエス様は最初世においでになったとき、最も弱い存在、赤ん坊となって来られました。赤子の手をひねるっていう言葉があるんですが、赤ん坊ほど弱い存在はありません。生まれたばかりの時は目も見えません。立つことも歩くこともできません。歯もなく食べることもできないのです。全能のお方、最も力あるお方が、そのような弱く小さなものとして世においでになった。これは本当に驚くべきことです。それがクリスマスの奥義なのですが、もうこのことはイエス様が私たちと変わらない人生を歩むことによって、私たち人間の弱さをご自分の身に引き受け、私たちの救い主となられるためでした。地上でのイエス様のお姿は、イザヤ書53章に、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとありますように、それは苦難のしもべの姿でした。しかし、再臨の時は違います。イエス様はご自分の栄光を包み隠すことなく表されます。そうしたイエス様の栄光を仰ぎ見ることができる。これはイエス様の再臨を望んでいる私たちにとって最高に幸せな時です。ところが30節の前半にありましたように、その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しむ。イエス様の再臨の時に悲しむ者たちがいるとイエス様はおっしゃった。なぜでしょう。この人たちは、反キリストや偽預言者に従い、 彼らによって利益を貪っていたからです。イエス・キリストは自らを神とし、世界を支配してきたその反キリストを御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされるお方です。再臨などない、神様の裁きの時など来ない、この世は永遠に自分たちのものだ、そう言って誠の神様を信じる者たちを苦しめてきた人々は、自分たちもまた反キリストと共に裁かれる時が来たことを知って嘆き悲しむというのです。聖書はこう言っています。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。テサロニケ第2の2の10です。世の終わりが来る前に福音は全世界に述べ伝えられます。すべての民族に明かしされます。ですからイエス様の再臨の時には、誰もイエス様は再臨するなんて知らなかったというふうに弁解の余地がないのです。イエス様を救い主として喜びを持って迎えるのか、裁き主として嘆き悲しみながら迎えるのか、それは今私たちがこの救いの真理を信じ受け入れるのか、それともそれを拒否するのか、そのどちらかにかかっています。神様が私たちに望んでおられるのは、もちろん私たちが今日という日に、今という時に救いの福音を聞いて信じて従うことです。では天体の異変があり、イエス様が雲に乗って来られ、反キリストが滅ぼされた後、何が起こるのでしょうか。31節ご覧ください。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。テサロニケ第2の1章7節にイエス様は、力ある御使いたちと共に天から現れるとありました。ですから再臨の時、イエス様は御使いたちを従えて来られます。でこの御使いたちの仕事は何かというと、地上にいる選ばれた人々、つまりイエス・キリストを信じた人々です。イエス・キリストを信じる人々を世界中から集めることです。この生徒たちの中には、迫害によって殉教した人も、主の再臨の時に生き残っている人も、すべてが含まれます。で、まず、亡くなった人が復活し、次に生きている人々が栄光の姿に変えられ、そして両方とも雲に乗って来られるイエス様のもとに雲に包まれて引き上げられるのです。それがテサロニケ第一の4章の16節と17節に書かれています。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が雲に乗って来られる。その時、キリストにある者たちもまた、雲に包まれて引き上げられる。これはイエス・キリストを信じる者がイエス・キリストの栄光に包み込まれる ということを意味しています。生徒たちは、たとえ地上で苦しめられても、恥ずかしめられることがあっても、再臨の日に、キリストと共に栄光に預かるのです。キリストを信じる者は、キリストの栄光を仰ぎ見るだけでなく、キリストの栄光にも預かる。これが私たち信じる者の栄光の望みです。再臨の時にラッパが響き渡ります。そのラッパは何よりもイエス様のために鳴らされるものです。古代には王様が戦いに出て行って勝利します。そして凱旋してくるときに、その王を迎えるために、ラッパが高らかに鳴らされます。ラッパの響きは、罪と死と滅びに、天上のあらゆる力に、地上のどの権力にも勝利されたイエス様を迎えるのにふさわしいものです。が、それと同時に、このラッパは、生徒たちのためにも鳴らされるものなんです。大きな患難の中でも忍耐をもってイエス様に従い通した人々もまたイエス様の力によって罪と死と世の力に勝利した人たちです。信仰の勝利者として王なるイエス様と共に迎えられイエス様と共に世を治めるようになる。なんという光栄でしょうか。誉れでしょうか。イエス・キリストを信じる者を待っているのは、この栄光です。確かに世の終わりには、戦争や飢饉、地震、迫害、殉教、偽りや惑わしの渦巻く堕落した社会、そして、究極的には反キリストの支配などが起こるでしょう。そして信仰者たちは苦しみを見るでしょう。しかしその後に私たちは王なるイエス・キリストの栄光を見るのです。世の終わりが近づいている今、私たちは時代をしっかりと見つめ、世にあっても世に飲み込まれないその歩みをしなければなりません。けれどもそれは世の終わり、ああ怖いと言って恐怖心を抱きながら、またしっかりしなきゃいけないんだ、重苦しい義務として行うものではありません。誰もそんなことで今の時代を生きることはできません。私たちを生かすものは希望です。この世は過ぎ去り終わります。しかし神の国は決して滅びません。過ぎ去りません。それは今すでに私たち信じる者の魂のうちにあります。信仰の交わりの中にあります。信仰者の愛と宣教の働きの中にあります。世界に神の国は今広がっています。そしてその神の国はイエス・キリストの再臨によって完成するのです。再臨によって古い時代を終わります。しかしそこからキリストが世を治めてくださる新しい時代が始まるのです。人々は世の終わり、終わり、終わりと言って騒いでるかもしれませんが、私たちにとってはそれは終わりというよりは、神の国の新しい段階の始まりの時、私たちはそれを待ち望んでいます。イエス様が示された世の終わりの印は成就しつつあります。私たちはこの数年のうちに、世界もアメリカも私たちの日常生活も大きく変化したのを見てきました。今は国際情勢がもう一晩にして変わるような時代です。しかし私たちは世の終わりの噂に惑わされません。慌てません。今の働きを投げ出したりしません。 こんな言葉があります。マルチン・ルターが言ったとされる言葉なんですが、ドイツで親しまれていた言葉です。たとえ明日が世の終わりでも、私はリンゴの木を植える。これはどんな状況の中でも自分に与えられた務めや仕事を忠実に果たす。その大切さを教えているように思います。聖書は、世の終わりが来るとき、地と地にある働きはなくなってしまうと教えています。しかし、キリストを信じる者たちが、キリストにあって成したことは、決してなくならないのです。むしろそれらは、主の日に栄光に輝きます。パウロは、再臨の時、私たちが復活するということについて語りました。その結論的な部分、コリント第一の15章58節で私たちにこう教えています。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、キリストにあって成したことはどんな小さなことでも無駄にはならないと約束されています。それはキリストの再臨の時に栄光となるのです。再臨に備える最善の道は何でしょう？一日、一日。私たちに与えられた務めを果たしていくことにあるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたにとって一日は千年のようであり、千年は一日のようです。あなたの時と私たちが考える時とは違ってはいますけれど、イエス様は私はすぐに来ると約束されました。主が雲に乗って来られる。その栄光の日を待ち望みながら、私たちも主イエスよ来てくださいと祈ります。再臨の日は主イエスの栄光を仰ぐ日であり、その栄光に預かる日です。その日に向けて、私たちが委ねられた務めに励むことができますよう、導き助けてください。私たちの王であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。